皆さん、私たちの人生は思い通りに進むことばかりであるのでしょうか。むしろ予期せぬ出来事によって大切にしていた計画が崩れたり、時にはかけがえのない何かを失ったりすることもあるのではないでしょうか。しかし神様はそのような予期せぬ不幸を通して私たちに出会ってくださることが多くあります。またその出来事を通して私たちの人生の方向をその方が計画される道へと導かれることを体験する時があります。皆さんにもそのような経験があるのではないでしょうか。神は私たちの人生に望まないこと、または幸いなこと、辛いことや失敗やその挫折を通してその方の良き御心を成し遂げられる。私たちはこのような話をよく耳にしており、まるで公式のように考えることも多くあります。しかし頭で知っていることと私たちが今経験しているこの苦難が本当に神の良きご計画のために用いられているという、人生で体験することとは全く別の話であります。そうなるかもしれないと考えますが、今私たちが経験しているこの出来事を通して主と出会い、自分の人生が神様の大きな計画の方向へと導かれるのを体験するのであれば、それは私たちの人生全体を変えるほどの信仰の跳躍となり得るのであります。今日の御言葉を通して神様はそのような変化の心を私たち一人一人に与えてくださることを信じて共に御言葉を学びたいと思います。まず42節から43節の御言葉を見ると、パウロとバルナバが街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことを話してくれるようにと頼んだ。集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を崇める改宗者とがついてきたので、二人は彼らと語り合い、神の恵みのもとに生き続けるようにと勧めた。先週私たちはそのピシティア州のアンティオキアの街道で述べ伝えられた使徒パウロの福音について共に学びました。その説教を聞き、人々は非常に大きな恵みを受けました。そこにいたユダヤ人たちとユダヤ国に改宗した敬虔な異邦人たちは恵みに満たされ、感動のうちに、また感謝のうちに、次の主にも御言葉を伝えてほしいと彼らに願いました。集会が終わっても多くの人々はまるでそのまま家に帰らず、使徒パウロについて来たのであります。彼の教えに従うものとなりました。その彼らに使徒パウロはこのように進みました。神の恵みのうちにとどまり続けてくださいと。これは意味深い言葉ではありますが、すぐにはその真意が心に響きにくい言葉でもあります。使徒パウロの福音宣教のそのメッセージを聞き、多くの人々はその心が熱くなりました。しかしその熱い感動を持続させることは本当に難しいものなんですね。ですから使徒パウロはこれから起こるその状況を予期したかのように、彼らに神の恵みの中に、その感激と喜びの中にとどまり続けてくださいと勧めているのであります。私たちが説教を聞いたり、また祈りの答えを通して神様を体験したりして心が熱くなる時もあります。感謝と賛美が溢れる時があるんですね。しかしすぐにその恵みが冷めてしまう場合もあります。私はこの神の恵みのうちにとどまり続けてくださいという意味を、その使徒パウロの別の手紙であるそのピリピの信徒への手紙1章29節からその意味を深く学ぶことができました。私たちになぜその恵みが与えられたのか、なぜその恵みのうちに私たちが とどまる必要があるのか、その29節の御言葉を見ますと、つまりあなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのですと、パウロは語っていることなんですね。祈りが答えられ、良いことがあるときは神の恵みと賛美のうちにとどまることは簡単なことなんですね。しかし予期せぬその苦難が訪れると、その恵みを保てなくなる時が多くあります。しかしこの御言葉は、神が与えてくださったその恵みと祝福は、これから訪れる苦難と困難の時に私たちが信仰を持って固く立つために許されたものであると語っています。その信仰の躍動のために、神様は恵みを与えてくださったと述べていることなんですね。だからこそ私たちに恵みのうちにとどまり続けなさいと語られるのであります。実のところ、その苦難自体が、またその苦しみ自体が恵みの目的ではありません。ではなぜ恵みのうちにとどまり続けなさいと言われるのでしょうか。フィリピの信徒への手紙1章28節からもう一度読みますと、その意味がさらに明確になることなんですけれども、28節から29節の御言葉、どんなことがあっても反対者たちに脅されてたじろぐことはないのだと。このことは反対者たちに彼ら自身の滅びとあなた方の救いを示すものです。これは神に言うことです。つまりあなた方にはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているからですと語っているんですね。使徒パウロはそのフィリピの信徒の方々に聞きたい知らせがあると言いました。それは信仰を守り抜く中で、その反対者たちが攻撃してくるということなんですね。しかし使徒パウロが聞きたい知らせというのは、そのような状況で私たちは恐れませんという、その信仰の知らせを聞きたいということであります。なぜならその時に経験する困難な状況は滅びの証拠ではなく救いの証拠だからであると語っているんですね。皆さん、この言葉を一度ご一緒に考えてみたいと思います。私たちが救いの恵み、その恵みのうちにとどまり続ける必要があるのは、私たちの人生に困難なことが起こったとき、私たちはそのことを通して、いや本当に神は私に恵みを与えてくださるのか、神様は本当に私と共にいてくださるのか、神様は本当に私を愛し続けてくださるのかと疑い、かえってその恵みが冷め、信仰がさらに弱まる状況に陥ることがあるからなんですね。いやー、こんだけ祈ったのに、こんだけ献金も捧げて、こんなに礼拝も捧げて、自分の時間も費やして神様を信じてきたのに、なんでこんなことが起きるの。しかしそうではなく、この状況というもの、私たちが今直面している環境というものは、あなたに降りかかったその出来事というものは、滅びの証拠ではなく救いへと導くその証拠であることを証ししていることなんですね。私たちはそれを目で見えないからこそ、信仰によってそれを悟り、恵みにとどまり続けることが本当に重要なことであります。今目の前にそれが現れていないために、今目の前に私たちに繰り広げられていることは、苦難であり苦しみであり辛いことであって、本当に理解できないことがあるために、信仰の目を持ってそれを 見続けること、そしてその神様の恵みを信頼し、そこにとどまることが本当に大切であることを私たちが信じること、それが本当に重要なことであります。それは私たちが目で見ることはできないだけであり、神様の大きな絵の中でまだ理解できていないだけなのかもしれない。そのことを教えてくださるものなんですね。その出来事を通して、その与えられた環境を通して、神様は私たちに出会うことを願っておられ、またその出来事を通して、神様の深い恵みとご計画を知るように、またその御心の知恵と私たちの人生の方向が進んでいくことを神様は願っておられることなんですね。それこそが今日、神様は私たちに恵みのうちにとどまり続けなさいと、神の恵みのもとに生き続けるようにと勧めたその理由であります。続く本文はこの内容をさらに具体的な出来事を通して見せています。44節から45節の御言葉を見ますと、次の安息日になるとほとんど町中の人が主の言葉を聞こうとして集まってきた。しかしユダヤ人はこの群衆を見て人を妬み、口汚く罵ってパウロの話すことに反対した。パウロの説教の噂が広まって、次の安息日には町のほとんどの人々が集まってきました。今まさにその福音の御業が大きく起ころうとする、その期待に満ちていたことなんでしょうね。しかしユダヤの人々はその集まった群衆を見て妬みに満たされ、パウロに反対し侮辱し始めました。そして状況は一瞬にして困難な状況に変わったんですね。もし神学的な違いが理由であればまだ理解できます。しかし本文は彼らが妬みのためにパウロに反対したとはっきり語っているんですね。私たちが生きている、生きる中で他人の妬みのために困難を経験する時があります。私たちが意図しなくても大きな過ちを犯さなくても他の人が私たちを妬み憎むことがあります。あんた勉強ができるから、あんたは裕福だから、あんたは地位が高いから妬みを受けることがあるんですね。はたはたしくは容赦が美しいというその理由で妬むこともあります。私たちの人生にはそのような日常の些細なことにも妬みが存在します。私たちが神の御心のうちに生きていく中で、神様が与えてくださった恵みのために、あるいは他のどのような理由であれ、私たちの人生に妬みと嫉妬という攻撃があり得ることなんですね。そのことで私たちは驚く必要はありません。しかし私たちがここで注目したいことは、その状況が良くなったかと思えば、また非常に困難になっているということであります。何か状況が良くなったのかなと思ったら、すぐに困難な状況に変わったということ。彼らは福音を述べ伝えることができず、追い出される状況になりました。しかしその時パウロはどのような行動をとったのでしょうか。46節から47節の御言葉を見ると、そこでパウロとバルナバは勇敢に語った。神の言葉はまずあなた方に語られるはずでした。だがあなた方はそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しないものとしている。見なさい、私たちは異邦人の方に行く。主は私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光と定めた。あなたが地の果てにまでも救いをもたらすために。 パウロは大胆に語っているんですね。私たちは同族であるあなた方にまず福音を伝えなければなりませんでした。しかしあなた方はそれを拒んだので、今私たちは異邦人のもとへ行きますと。なぜなら異邦人を救うことはすでに神様が計画されたことであり、神様がパウロを召された時からあなたは異邦人のための私の器であると語られていたからであると語っているんですね。今の状況、彼らが置かれたその条件、また環境というものは、まさに門が、扉が閉ざされたような状況であります。何か期待もしていなかった困難な状況、失敗のように見える。しかし、使徒パウロは、はっきりとこの状況が何であるのかを知っていました。そして大胆に語り、また大胆でいることができたんですね。なぜなら、これはこの福音の歴史を妨げるのではなく、むしろ開くことだからである。それを彼は知っていたからなんですね。それは自分の計画が失敗したのではなく、失敗のように見えながらも、神様の御心が成し遂げられていく、その方向へと今向かって進んでいることを彼は信じていたから。私たちはそれを知るとき、大胆でいることができるんですね。まさに今、私たちの思いの通りにうまくいかない、またその扉が閉ざされたように感じる、全くどのように進めばいいのかわからない、そのようなくらい、そのトンネルを通るように感じるときがあったとしても、しかし、そのようなときにも神様のご計画があり、その暗いトンネルを過ぎれば必ず出口があることを知っているために、私たちは大胆に信仰を持って進むことができるのであります。皆さん、私たちの人生に困難があるとき、まさにこのような信仰を持つことができますように。神様が私の人生に対する明確なご計画と、神様のそのような設備のうちに、私たちの人生は今導かれている。そのことを信仰を持って知る人々は、決してその状況によって崩れることはないんですね。まさに私たちの目の前にあるその問題によって決して倒れることも落胆することもないのであります。神様が私たちを導いてください。その信仰があるためであります。時々神様は私たちが知らない方法で、時には危険に見えるその回り道を通して私たちを導かれる時もあるんですね。聖書の人々はほとんどがそうした回り道を通りました。アブラハムはカナンへの地へ行ってみると、本当にその飢餓に遭い、モーセは40年の間そのアラノで過ごした後に用いられたことなんですね。イスラエルの民たちは40年も間、その40日の間で生きるその距離を40年も間さまよってカナンの地へと入るようになりました。ダビデの人生もそうなんですね。サウル、パウル自身の人生もそうでありました。神様はまさにそのような回り道でご自身のために出会われた。遠回りしているようで、また失敗のように感じられる。しかしその過程を通して神様のご計画を成し遂げられていったのであります。まるで私たちが山登りをして、山の頂上で登って初めて、ああだからあの道を通らせたのかと悟るように、当時は理解できなかった逆境の中に神様より大きなご計画と御心があった、その恵みがあったことを知るようになります。ですから使徒パウロは彼らに、恵みのうちにとどまり続けなさいと、 その神様のご計画と導きをあなた方は信頼しなさいと勧めたのであります。そのような恵みのうちにとどまるとき、私たちは賛美をし続けることができるのであります。続く48節から49節の御言葉を見ますと、異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命を得るように定められている人は皆信仰に入った。こうして主の言葉はその地方全体に広まった。使徒パウロは人々に反対され、侮辱され、そして疑われ、このような困難を経験しました。しかし使徒パウロとバルナバがそのような困難の中にあるとき、その結果はどうだったんでしょうか。それを通して異邦人の人々が喜び、救いの賜物を受けることになった。神様の御心が成し遂げられた。私はまだ未熟な信仰でありますけれども、信仰が少しずつ成長するたびに絶えず悟ることが一つあります。それは私たちの人生に起こる出来事や、いや私の人生が私の人生の見地からでは全て理解できない。何かより大きな絵の中で、神のより大きなご計画の中で、その一部分を占めているということなんですね。私の世界の中にとらわれて、自分自身の世界の中にとらわれて、それを理解しようとするときは理解できない。また解釈もうまくできないことなんですね。しかし自分自身の人生だけがあるのではなく、私たちの人生を通して神がなされるその大きな御業の中で見れば、それが理解され悟られ、私たちが理解できなくても主を信頼するようになるのであります。その信仰が今日の私たちにあるのかどうか、そのことを神様は私たち一人一人に問われていることなんですね。続く50節から52節までの言葉を見ると、ところがユダヤ人は神を崇める友人たちや町の主だった人々を先導して、パウロとバルナバを迫害させ、その地方から2人を追い出した。それで2人は彼らに対して足の塵を払い落とし、イコニオンに行った。他方弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。皆さんどうでしょうか。結局パウロとバルナバはその町から追い出されていきました。しかしその追い出された中で、弟子たちは喜びと聖霊に満たされていたと記録されているんですね。どうしてこんなことがあり得るのでしょうか。それは自分自身の状況、また自分自身の環境、自分自身が今直面しているその問題よりも、神様のご計画とその導きが大きいことを彼らは知っていたからであります。皆さん、何か追い出される経験をしたことはあるのでしょうか。私たちに何か理不尽なことがあるのでしょうか。何か侮辱されたことはありますでしょうか。何か失敗をしたことがあるのでしょうか。そのような時に喜びと聖霊に満たされることができますよね。彼らはその足の塵を払い落とし、イコニエに行きました。私たちの痛みと傷を足の塵のように考えることができますよね。それは足火星ではなく、新しい世界へと導かれる神様の大きな計画、 また私たちに恵みを与えようとしておられる神様の御手であります。私たちの足の塵を払い落とし、神様はどのような道に進めばいいのですかと問いながら、その道を見出すことができますように。その信仰が重要な理由がここにあります。ローマの信徒の手紙12章2節の御言葉を見ると、あなた方はこの世に習ってはなりません、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。この世に習ってはなりません。もちろんこの言葉にはさまざまな意味があります。しかし私たちの人生に起こるべきことを、この世が語ること、この世の統計と、この世の確率と、この世の価値で見るなら、これらの意味を私たちは正しく見分けることができないという意味なんですね。そこに神様のどのような良き御心があるのか、神様はどのような御心を持って私たちを導いてくださっているのか、神様が喜ばれるその御心は何であるのか、それを見分けるために心を新たにし変えられる必要があると語られるのであります。私たちはこの世を生きるとき、統計を生きるのではなく、神の良き喜ばれる御心に従って生きるものであります。その時、私たちは恵みのうちにとどまり、主を賛美し続けることができる。その恵みとは何であるんでしょうか。究極的にはイエス・キリストの十字架の恵みなんですね。私たちが受ける資格がないにもかかわらず、私たちが愛される資格がないのにもかかわらず、神様は私たちを愛し、私たちのためにその御子を惜しまず与えてくださった。その救いの根拠は私たちにあるのではなく、私たちの弱さにあるのではなく、神様にあるということ、その方の変わらぬ愛が今日も私たちのために固く固く私たちを支えているということ、つまりどのような状況にあっても神の愛を疑うことはできないということなんですね。これが私たちの状況によって説明されるのではなく、イエス・キリストの福音によって証明されるからこそ、むしろ私たちの人生にあるこの全てのことは、皆神の良きご計画を成し遂げるその主の器となるのであります。ですから恵みのうちに、すなわち私たちに対する神様の変わらぬ愛の確信のうちにあるとき、そこにとどまるとき、今日の私たちの状況で神の良き、神が喜ばれる御心が何であるかを見分けることができるのであります。それが私たち一人一人に与えられた福音の救いの確信である。ある方々はこのような説教を聞き、全てがよく成し遂げられるという、結論をあらかじめ決めておいて、現実をこじつけているのではないかと考えになるかもしれません。しかしその通りなんですね。私たちは正確にその方法を用いて歩むものであります。なぜなら全てのキリスト者は、全ての歴史は良き神様の御心の通りに成し遂げられるという、その結論というものから出発するからなんですね。それこそが私たちの信仰であります。その結論に従って私たちの人生を解釈することが最も良い方法だからなんですね。ルツはその夫を失い、 その祈願に遭い仕方なくベツレヘムへと帰ってきました。しかし神様はその人生の道を決して閉ざすことではなく、そのボアズに出会わせてくださった。さらにそのボアズとの その子孫を通してメシアの先祖となるその栄光の道へと神様は導いてくださいました。私たちの人生にあるその失敗、何か追い出されることも同じようなことなんですね。神様が備えられたより良い道が必ず私たちの人生にあること、その道へ進むための神様の御手が今日私たちを今導いていること、今も私たちを導いておられることなんですね。その山から下へと流れるその小川の水を、何か大きな石を置いてある程度塞ぐことができるかもしれません。しかし絶えずその水の流れを塞ぎ続けることはできないんですね。神様はかえってその障害物をご自身の計画された道へと私たちを導く道具として用いられること、そこに私たちが記憶したくないことも、私たちが恥ずかしいと思っていたことも含まれている。そこには私たちが幼い頃に受けたその苦悩と苦痛と病気と傷、機能不全の家庭、貧しさ、誤った選択、逃げてしまった機会、またその失敗、これら全てのものが含まれていることなんですね。しかしその恵みのうちにとどまる人生は、これら全てを通して神様が私たちに今どのようにその方の計画を成し遂げておられるのか、そこに重荷を置くことなんですね。その自分の人生を今まで歩んできたその全ての出来事を神様の恵みのうちで自分自身の人生を解釈して、それを信じ歩むような人生を歩むことであります。愛する皆様、神様が今の私たちの人生の一つ一つを導いてくださることを皆さんは信じておるのでしょうか。神様はその大きな計画を持って、私たち一人一人に一番良い方法で、一番良い時に一番良いものを与えようと私たちを導き、守り、支えているのであります。その神様のご計画の中で恵みのうちにとどまり続けることができますように、私たちの失敗でさえも、誤った選択でさえも、それその一つ一つも神様の大きな計画の中で、その一つ一つが導かれていることを信じて歩むことができますように、そのことをも用いて神様の恵みを証明する、神様の恵みを高かに伝える証として尊く用いられる、その人生を歩むことができますように。そして私たちがその恵みを信じ、ご計画を信頼して歩む私たちの人生が、絶えずその恵みにとどまり続ける人生で、神様を賛美し続ける歩みとなることができますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りします。愛と恵みを感謝する神様、誠に良き神様、時に私たちの人生に予期せぬ損失と苦難の回り道を許された理由を、今日の御言葉を通して教えてくださったことを感謝いたします。このような観点で私たちの状況を解釈し、落胆する代わりに心を新たにし、すべてが共に働いて良き道、また益となることを信じ、神様の大きな計画を信じ歩むことができますように、苦難が喜びの証拠で、滅びの証拠ではなく救いの証拠であることを信仰を持って宣言させてください。そしてどのような瞬間にも私たちに対する神の愛を疑わず、恵みのうちにとどまり続ける信仰を与えてください。私たちのすべての痛みと失敗でさえも用いて、主の栄光に満ちたご計画を成し遂げていかれる その神様の計画を信頼することができますように、今週もその真実なる神様の皆をあがめ、私たちの救い主、主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。